はようございます。毎週恒例ですけれども、今日も今年度の聖句であるヨハネの福音書の15章16節、そこに書いてあります御言葉を皆さんと一緒に読んでいきたいなと思います。3、はい。あなたが私を選んだのではない、私があなたを選んだ。ヨハネ福音書15章16節です。すいません。この聖句、この御言葉からですね、私たちは神様に選ばれたものとして、神様の召しに応えるということを1年いろいろ思い巡らしていこうということを挙げています。神様に選ばれたもの、本当に聖書にはたくさんのこの神様に選ばれて召しに応えていた人たちの歩みが記されています。先ほど子ども説教の中ではヨセフが挙げられていました。今日の聖書の箇所でも洗礼者ヨハネは本当に神様に選ばれ、そして神様の召しに応えて歩んだ人だなと思います。洗礼者ヨハネはイエス様がこの地上に来られることに先立って、準備のために歩まされた人です。その歩んでいる姿が今日の箇所に書かれています。イエス様の先駆者とも言われている人です。その歩みを見ますと、自分の与えられている召し、働きが何であるかをわきまえて、本当にその召しに徹して歩んだ人だったことがわかります。自分の分をわきまえて、そのことに忠実に徹して歩んだ人です。今日はこの洗礼者ヨハネの主の召しに応えて歩む姿、その姿に目を留めながら、私たち自身の歩みを振り返り、御言葉を通して見直してみたいなと思います。実は今日の箇所はですね、イエス様が宣教活動に入る前の特別な1週間にの出来事と言われているところにあります。19節から28節と、その来週の説教の箇所になりますけれども、神の子羊っていう込み出しがついているところですね。29節から34節は洗礼者ヨハネが語った証と言われています。内容としては洗礼、バプテスマについてですね。洗礼者ヨハネが与えるバプテスマと、イエス様が来られて与えてくださるバプテスマのこと、そのことが書かれているわけです。そんな中ですね、今日は来週イエス様のバプテスマのお話が出てくると思うので、今週は洗礼者ヨハネにぎゅーっとフォーカスを絞って見ていきたいなと思います。まず今日の箇所に入る前に、洗礼者ヨハネの生い立ちに少し振り返っていきたいなと思います。洗礼者ヨハネはイエス様がこの地にお生まれになる少し前に、祭司であった父ゼカリアと母エリザベトの間にお生まれになりました。実はそのことはルカによる福音書の1章にとっても詳しく記されているんですね。そしてですね、ここで記されているヨハネの出産というと変ですね、エリザベトの出産ですね、そのヨハネにが生まれてくる、その物語というか、その出来事っていうのには、実はものすごい神様の大きな計画があったわけです。父ゼカリアは祭司の仕事をしている時に、ちょうど天使がこう語りかけるんですね。そのところがルカの1章の13節から17節に書かれているので、ちょっとお読みしたいと思います。耳を傾けてください。天使は言った、恐れることはない、 ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリザベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって大きな喜びとなり、楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力が主に先立って行き、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。もうここに書いてあるように、この地上に生まれてくる前から、実は神様はもうイエス様の前もって、この洗礼者ヨハネを準備するためにあなたをここに置くっていうことを示されていたわけですね。洗礼者ヨハネは本当にそのようにイエス様の先駆者として、その働きに自分がこう意識する前から置かれ、その働きを成していたことがわかります。さらにですね、実はイエス様を出産するマリアに対しても、本当にそのエリザベトが出産する、ヨハネが生まれるっていうことが大きな励ましと恵みになっていたことがわかります。それはですね、実はルカの福音書の3章に書かれています。あれ1章だちょっと待ってくださいルカに書かれています、すいません。マリアは聖霊の子を宿したと言われているというか、聖霊の子を宿しました。男の人を知らないで妊娠したわけですね。そして実はエリザベトさんっていうのは、このザカリアさんとエリザベトさんっていうのは老夫婦でした。とても子供を産める年齢のご夫婦ではなかったわけですね。しかし神様から本当にその聖霊に満たされてと書いてありましたけれども、子供を授かるわけです。マリアさんとエリザベトさん、共通して言えることは、人の力では成し得ない、神様の御業でなければありえない出産を経験するということなんですね。そしてですね、マリアさんの親戚でもあったエリザベトさん、ちょうど身ごもっている時、その本当にそのことを言われる時に、後にマリアさんはエリザベトさんを訪ねます。そしてエリザベトさんがこう戸惑っているかと思いきや、本当にそのことを、私の恥をこう脱ぐ、払ってくださったというふうに、本当に恵みと喜びを持って、その子供が与えられたことを喜ぶわけですね。おばあちゃんで妊娠してるんですけれども、でも本当に喜ぶわけです。そしてそのエリザベトさんの姿にマリアは本当に励まされた、そのことが書かれています。そしてですね、そのエリザベトさんの言葉がとっても印象的なのでご紹介したいと思います。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょうか。神様の召しに従って歩む秘訣なんではないかなと思います。主がおっしゃったこと、神様のおっしゃられたことは必ず実現するんだ、そう信じて歩む、そう信じることが召しに応える力となり、また喜びとなるのではないかなと思います。ぜひこの言葉にを心に留めて先に行きたいなと思います。テキストに戻りまして、今日の19節20節を開いている方は一緒にお読みしたいと思います。3、はい。 さてヨハネの証はこうである。エルサレムのユダヤ人たちが祭司やレビ人たちをヨハネのもとへ使わして、あなたはどなたですかと質問させたとき、彼は公言して隠さず、私はメシアではないと言い表した。今日の箇所では洗礼者ヨハネさんのこうやり取りが書かれています。その中でちょっとこれもルカによる福音書、これですね、ルカによる福音書のに書かれて3章に書かれているんですけれども、洗礼者ヨハネは荒れ野で一人生活をしていました。この内容に関して聖書にこうちょうど歩んでいるエリザベトさんが出産をして、そこから本当にその荒野で生活するしていたってい こう詳しいことは書かれていないんですけれども、ルカによる3章から、ルカの3章からはその荒野での生活の風景が実は書かれているんですね。しかしこういろいろなものを調べていると、荒野でこう一人で生活していたんでしたっていうふうにこう記されていることがすごく多くあります。そしてですね、荒野で生活する洗礼者ヨハネさんのところに神の言葉が下ったと書かれています。そしてその後ヨハネはバプテスマを授けるようになるわけです。このヨハネさんの姿っていうのがそのルカの福音書の3章に書かれているんですけれども、ラクダの毛衣を着て、腰には革の帯を締め、イナゴや野蜜を食べて生活していたと書かれています。こう私はそれをこう想像すると、本当にこう毛がもじゃもじゃしていて、こうすごい山男のような、ちょっとこう近寄りがたいような姿をね、すごくこう野生的な姿をすごくイメージするんですけれども、しかしですね、そのヨセフさんのなさるバプテスマを受けたい、そういうふうに思って大勢の人が、それこそ本当にユダヤの全土、またその周りの各地からこう集まってくれるわけですね。荒野にいるそのヨセフさんのところ、あ、ヨハネさんのところにをこう訪ねていくわけです。バプテスマを受けたくて。それは本当にこうちょっと摩訶不思議なというか、やっぱ近づきがたいなっていう人のところにわざわざ行くっていうのは本当にすごいことだなと思うし、それこそが神様のなさることだなと思わされます。しかしですね、そのようなこうヨハネ人気を聞いていて、エルサレムにいるその宗教の指導者というんですかね、ユダヤ教の人たちは面白いわけがないんですね。そしてここに書かれていますように、祭司やレビ人をこう使わして質問させるわけなんです。あなたはどなたですか、こういうふうに質問するんですね。しかしそこでですね、自分はすごい人気もあるわけですよ。そしてもしやメシアではないですか、エリアではないですかっていうふうにこの後聞かれるんですね。しかしきっぱりと、私はメシアではないっていうふうに断言するわけですね。私でしたらね、ちょっとこうそういう人気があったら、ちょっともしかしたら、うん、そうかもしれないぐらい言っちゃうかもしれないんですけれども、そのぐらいにやっぱりこう人のね、になんていうんですか、名声って言いますけれども、それはやっぱり人にとってはすごく魅力的だと思うんですね。そしてもしかしたらこう勘違いしちゃうかもしれません。でもそういうことは一切ヨハネさんはなかったんですね。洗礼者ヨハネさんは違います。そしてこの後ありますけれども、エリアですか、違います。預言者ですか、違います。こういうふうに全てもう本当にこうきっぱりとね、違うっていうふうに宣言するわけですね。そしてヨハネさんが自分は何者なのかと答えたことが23節に書かれています。イザヤ書の40章3節の言葉を引用して、私は荒れ野で叫ぶ声である、主の道をまっすぐにせよ。 ここのヨハネのイザヤの40章の3節を見ますと、呼びかける声がある。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。これがこう預言書の原文というか、そのままの文ですね。私は荒れ野で叫ぶ声に過ぎない。間もなくこの地に来られる方がメシアであり、その方の来られる前に準備をさせていただく小さなものに過ぎない。そういうふうにヨハネは自分のことをしっかりと理解しているわけです。周りがね、本当にね、こうメシアではないかっていうふうにね、期待してこう自分のところに訪れてるっていうことをよくヨハネは知っていました。そして本当にそんな中にありながらも、決して自分の飯に揺るがず、後に来られる方のために自分はただただその準備を皆さんに叫ぶ声だ、準備せよと叫ぶ声だ、そういうふうに言うわけですね。本当にこう神様の飯っていうものを見ますと、こういう人だけこう特別なのかなと思ってしまいますけれども、実はそんなことはないんですね。私たち一人一人にも神様の飯っていうのはあります。しかしなかなかその飯っていうもの、神様が私たちにこうどんなご計画を持っておられるのか、どういうふうに歩むことを望まれているのか、そういうことになかなかこう耳に傾けるっていうことは難しいんですね。なぜなら私たちはそれぞれが一人一人自分自身の計画をしっかり持って生きてるからなんですけれども、そんな中でどのようにこうヨハネさんはその飯っていうものを見ていたかをちょっと見ていきたいなと思っています。荒野で本当にこの一人ヨハネさんは生活していたっていうことを思いますと、やっぱりこう孤独だったんじゃないかな、寂しいんじゃないかなと思うわけですね。しかしながら彼はその飯に揺るがないわけですね。イエス様がこの地に来られる日を本当に待ち望んで、神様の時をじっくりと待っていたわけです。待ち望んでいたわけです。そこにヨハネの飯に仕える希望があったんですね。飯に応えて歩む中に希望を見出していたわけです。それは神様が来られる、本当にそのイエス様がこの地に来られる、イエス様の時が必ず現実に来るんだ、その時までに自分は民が本当にその時イエス様のもとに行けるように準備をするんだ、そこに喜びと、その働きに喜びと希望を見出していたわけです。私たちは神様の与えてくださることに応えるとき、神様に希望を見出さなければ応えることってできないんですね。私たち自身が本当にそこにこう望んでいくっていうことはできないんです。またその応えるということにおいても自分の力で応えていくっていうことは本当に難しいんですね。神様が共にあって、本当に自分たちと共にあるからこそ答えていけることなんだと思うんです。本当にこの洗礼者ヨハネさんの姿を通して、主に希望を持って、本当に主が私たちに恵みを与えてくださる、主と共に歩むことが私たちの恵みなんだ、そこにしっかり心を置いて歩んでいくことを覚えていきたいなと思います。それも主の召しに応えていく秘訣なんではないかなと思います。最後にですね、ヨハネさんが伝えたかったその証の部分に目を留めていきたいと思います。26節と27節、開いている方は一緒にお読みしたいと思います。3、はい。ヨハネは答えた。私は水でバプテスマを授けるが、 あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる。その人は私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く資格もない。ちょっとこのヨハネさんが証ししていた、証ししていたとか、ヨハネさんがいた時代のことに、思いを巡らしてみたいと思います。本当にその宗教指導者たちにこう使わされたレビ人、また祭司、本当にそう思うと立法のスペシャリストですよね。とても本当にその神様のことに関してよく知っていた人たち、その人たちがこう質問を投げかけるわけですね。あなたはメシアでもエリアでも預言者でもないのに、なぜ洗礼を授けるのですか。このように質問を投げかけるわけです。本当にこの24節にあるように、ファリサイ派にその使わされた人たちが属していたとありますから、本当にその時代の律法のことについてよく知っている方たちがそういうふうに質問したわけです。ちょうどこの時はですね、ユダヤ教っていうのがこう、なんていうんですか、ユダヤ教の時代というか、まだイエス様が来られてその救いの技をなされたわけではありませんから、キリスト教ではなくて、ちょうどユダヤ教という形で神様とのこう契約を結んでいた時代ですね。ユダヤ教というものを信じていた時代です。その中で本当にこう政治的な力も実は持っていたんですね、宗教の指導者たちは。とても世の中の生活においても力を持っていました。そして彼らが本当にその心の軸としていた思いっていうのがあって、信仰の軸としていた思いっていうのがあって、それはそのアブラハムからのこう流れにあるユダヤ人は神様から選ばれている民だっていう、こう誇りというか自負があったんですね。だからこそ割礼、アブラハムの時にありますよね、神様の民である印である割礼を施すっていうのがありますけれども、その割礼と、そしてモーセに与えられている律法、それをこう守るっていうこと、そして本当にその律法に従って正しく歩むことによって、その祈ったり、また施しをしたり、そういう、こう行動を起こすとか行動すること、そういうことにものすごくこう自分のこう信仰の重きがあったわけですね。しかしですね、実際にヨハネがしていたそのこう神様の本当に天の国は近づいたっていうふうに叫んでいた内容、荒野の声はですね、荒野で行っていたバプテスマっていうのはですね、悔い改めて水でバプテスマを授けるっていう、今までに神様との関係性を、関係の中でこう良しとされていたっていうか、そういうことでは全く違っていることだったわけですね。こうユダヤ教の人たちに対してはもう喧嘩を売っているにしか過ぎないような、もう全く違うものだったわけです。それをヨハネは本当にそのあれので一人でこう行っていたわけですね。そしてしかも身なりはもう不気味というか山男なわけじゃないですか。そういうところにですね、不思議ですよね、人々がどっとバプテスマを受けるために訪れていたわけです。実は神様の召しに従うっていうことは、私たちが一生懸命努力したり自力で何かすることではないんですね。このバプテスマのヨハネも本当にその召しに応えて、そのご計画、神様のご計画のこうレールに乗っかって歩んでいる、そういう歩みなわけです。私たちが本当に神様から召されて、これは召されているとか、神様に示されたとか、よくね、皆さん、あれ、もしかしたら神様これこういうふうにした方がいいんじゃないか、祈りの中や御言葉の中や説教の中でちょっと思うことがあるかもしれません。その時にやっぱりそこに応えるっていうのは実はすごく難しいんですね。なぜなら私たちは、私たちがの心が喜ぶ欲っていうものがあるんですね。そして欲と神様のご計画っていうのは別なんですね。だから神様のご計画を歩むっていうことが、みんなの本当にこうわーっていう、普通いう、そういう喜びかどうかっていうのは違うわけです。時には こう聞きたくないような道かもしれません。また本当にこれって疑いたくなるようなことかもしれません。しかしですね、本当にこうそこを歩むとき、歩むそこの召しに応える、はいと答える、主よあなたの本当にそのお心に従います、答えるときに、私たちは神様の力、神様が共におられることによって歩むことになるわけです。ここの今読んだ、一緒に読んでくださったところに、あなた方の知らない方がおられるというふうに書いてあります。私たちはこの新しいというか、このヨハネがイエス様のに先立ってしたその洗礼というかバプテスマの流れからいく、今度来週御言葉というかメッセージになると思うんですけれども、水と霊のバプテスマ、それを受けて今ここに神様の御前に、神のね、許されたものとして神の民としているわけですから、私たちはもうあなた方の知らない方がおられるっていうだけでピン、あ、これはイエス様だなってすぐ分かるわけです。でもこの時には本当に全くまだイエス様何も活動もされてません。この後になってイエス様はヨハネさんのバプテスマを受けたりっていうふうに、こう新たなその十字架への道になりますけれども、交渉外って言いますが、本当にその神様の示された歩みが公に始まっていく、その前の段階で、ですからなかなかこういうことを悟ることはできないわけですね。でも本当にそのことをしっかりヨハネは覚えていたということが分かります。それは本当に今一緒に読んでくださったように、その人は私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く資格もない。もう自分自身がその後から来られるイエス様とは全く比べようにならない存在であって、本当に自分は人であるけれども、でもその後から来られるイエス様は人ではなく神から、神に属する方なんだということをしっかり心に留めていたんですね。そしてそれがあった頃こそ、神様の召しに忠実に応え、そして本当に神様の与えてくださる希望に目を留めて歩んでいたわけです。私自身がその経験というか、私自身がすごく思うことがあるんですけれども、私もこうなんていうんですかね、最初洗礼を受けた時はこの人大丈夫かなっていうような姿というか、そういう形で洗礼を受けてるんですね。歌しか、本当に賛美というかゴスペルしか知らなかったし、礼拝にも正直恥ずかしいんですけれど一回も出たこともないし、聖書の御言葉も知らないで、本当にその、受洗準備会で信仰告白については学びましたけれども、でもそれ以外は本当に知らないで、実は洗礼バプテスマを受けているんですね。しかしですね、なぜでしょうね、神様は本当にそのような私を今ここに立たせて、本当に召しの道を歩ませてくださってるんですね。そしてですね、不思議ですね、決してその道ってこう楽ではないし、すごい過酷なこと、いろんなことありました。でもですね、本当に皆さんにいつも言っていただいてるんですけど、わたくみさんは神様に本当に愛された人よねって言ってもらえるんですね。祝福されてるわよねって言ってもらえるんですね。これこそが神様の召しに預かる恵みだと思うんです。私たち自身は応えることが精一杯で、自分が祝福されてること、自分が周りからどういうふうに見えてるかってことは分かりません。でもですね、神様がの召しに応えて生きていくとき、私たちは神様の栄光を映すものとして、周りには神様に愛されてる人、祝福されてる人っていうふうに見えるんですね。それこそが世の人たち、本当にまだ神様と出会ってない人たちに神様を伝えることになるんですね。神様の素晴らしい祝福を見せることになるんです。 実はここで洗礼者ヨハネもそうでした。なぜなら何度も言いますけれど、来週ねヨハネのバプテスマをイエス様は授けてくれっていうふうに、受けさせてくれっていうふうに願うわけですね。神様に本当はあなたから授けていただくものを授けるわけですよ。そんな幸運なことってないですよね。そしてですね、またマタイの福音書の中で記されているんですけれど、ヨハネのことをイエス様はこういうふうに言ってるんですね。はっきり言っておく、およそ女から生まれたもののうち、洗礼者ヨハネより偉大なものは現れなかった。イエス様はこういうふうにヨハネのことを言うんですね。私たちも召しに応えて歩むとき、神様の目には同じように見ていただけるわけですよ。そしてですね、皆さんが気づかない中で本当に神様に祝福された人として私たち実は歩んでるんですね。今自分がどんな状況の中にあっても、今自分が辛い中にあっても、自分が喜びの中にあっても、でも神様の恵みを受けているもの、祝福されたものとして映ってるんです。だからこそ神様の召しに思い切って応えて、神様のご計画のレールに乗って私たちは歩んでいきたいなと思います。ぜひ皆さん、神様のご栄光を映す歩みをしてください。そして神様の祝福された姿を愛する周りの人に見せてあげてください。お祈りします。